インカーク、スラース、ジョン・ドー、おーい。始まりました。インカーク、スラース、ジョン・ドー。このラジオは、お肉とそれ油断員、インカーク、またの名前を、ミートショサッカー、ジョン・ドーが、夜中ね、一人でやってるやつですよ。ね、もう、4時ですよ。深夜の。はい。今日はね、175日目でございます。イナゴライダー。はい。そういうわけでね、日曜日は仮面ライダー伝言を流しながらね、ラジオをやることになってます。ね。先々週からそういうことになってますんでね。流してますけども。まあね、今日はね、スミちゃんと、イカリと、ね、映画の、スミちゃんの映画の助監督のイカリとね、合コンに行ってきました。インカク初合コンでございました。ね、まあ、皆さんご想像の通りね、特に大したこともできずに帰ってきましたけども。ね、まあ、なんだろうな。なんだろうなっていうかね。まあ、特に特筆すべき事件も起こることなかったのでね。ね、これで話題続けるのは難しいなという。本当にうちら三人以外は全然知らん人ばっかりっていう感じで、すみちゃんがね、Facebook で合コン行きたいって、パッと書いたらね、一回しか喋ったことのない、京都造形の教授から合コンがありますと連絡が来て、ね、入ったそばに飲まんとけやということで、行ったという経緯がございますけども、ね。だから本当に肉とか全然知らない人たちですよ、そら。ね。だからね、まあ普通に酒飲んできましたけどもね、一人ね、女の子でたまたまね、同じ高校の子がいて、出身が、ね、本当に。あれもびっくりしたんですけどもね、でもね、僕はその、一条高校っていうね、奈良の高校の出身なんですけどもね、演劇部で、やってたんですけどもね、だから演劇部の友達、なんかいるとか言ってたんでね、なんかね、僕がね、一条高校の演劇部で、伝説扱いをされているという、そういう話がありまして、だからちょっと一遍、僕のこと知ってるか聞いてみて、って一応言ってみましたけどもね、なんかね、なんかわかんないですけど、伝説になってる。まあね、まあ、僕も、現役時代は散々もてはやされましたからね。そのままいい気になって近代に入って、ね、2、3回落ちて、みたいな、ことをやってますけどね。その頃からね、瞑想は始まっていたんですけども。ね、まあ、ね。そういうわけで、合コンでしたという。そういう話ですけどもね。ね、もう、これはね、この辺にしといて。なんでね、またこんなに最近収録が遅いのかというとね。あれなんですよ。今日はね、ジョジョを見てたら、もうこんな時間になってしまう。ジョジョを見てから風呂に入ったらね、こんな時間になってしまって、大変なんですけども。セプリさんが死にましたね。なんだろうな。なんか、つなぎの回ってわけで、まあ、セプリさんが死んでるんで、まあ、大事件が起きてる回なんですけども、なんか、だから A パートの最初の頃の、セプリさんが死んだところがピークの話だったなっていう話が、気が今回しましたけども。実際一部漫画でちゃんと読んでないんで、話の区切りがどこかっていうのは、知らないんですけども、なんか、 ねえ、だから、前回、ツェペリさんが部屋に入るとこから始まって、入るとこで前回終わって、で、まあ、予言の話があって、ツェペリさんが戦って死んで、で、そこがピークだったなっていう、今回の話は。なんか、そんな気が、しましたけどもね。そこからまあ、ディーパスオーバードライブ食らって、パワーアップして倒して、で、まあ、三人来て、みたいな、そういうなんか、なんだろうな、つなぎの回って言ったらあれですけどもね、なんかそういう気がしましたね。で、まあ、ダイヤーにストレイゾっていうね、二大、まあ、人気キャラと言いますか、ネタキャラと言いますか、ね、登場しましたしね、まさかね、私の赤ちゃんをやるとは思わなかったんでね、あのシーンは、ね、まあ、そうですね、まあ、ディオの趣味の悪さを、あれするにはね、必要なシーンなんでね。うん。あのシーンや、よくぞやってくれたなっていう感じでしたけども。ね。で、まあ、ダイヤーさん、この後、ダイヤーさんが死ぬ、次回もう死ぬのかな？今回、7話 ?6 話ぐらいですよね。すみません。第1部がね、もう、10話そこらで終わってしまうので、ね、もうね、2部の情報もちらほらと出始めていますからね。もうね、だからね、なんですけども。だからもう、ね、1部の締めに入るのかな、という。それで今からこの6人で行くぞみたいなところで、次回に続いて、なんか、ね、最近気づいたんですけどもね、劇中の BGM も、なんかピアノの感じっていうか、なんかだからエンディングテーマに、イエスを、40年前の曲を使ってるんですけども、なんか、そのテイストが、劇中の BGM、戦闘シーンとかの BGM も、なんか、それに近いものがあって、それなんか、いや、ジョジョのために作った劇伴なのか、それもなんかの曲なのかは知りませんけども、なんか、なんだ、ただエンディングに昔の曲を使っているってだけじゃなくて、だからイントロの間の演出もそうですけども、しっかり、曲が入り込んでて、作品の中に。なんか、ジョジョのための曲、じゃないかみたいな錯覚を覚えるほどの、いい感じの、ね、あれになってるんで、その点は素晴らしいですね。40年前の曲をこういう風に合わせてくるっていうのは、うん。ではね、診断をしましょう。今日も。はい。じゃあね、今日はあなたの体を検査してみたという診断メーカーをね、やっていきましょう。ね、あなたの体はどんな構造になっているのか。ね、構造って怖いですね、何が出るか。じゃあね、陰核とぶち込んでね、診断をしていきますよ。あ、これ図がないとダメなやつだ。陰核の体ってなってね、図が出てるんですよ。だからね、これ図で見ないと面白くないんですけどもね、あえてこのままいきます。頭の中がスポンジで、体の中に小人が5人います。はい。これはあれですね、グレイザーナインライブズですね。はい。わかんない人は置いていきます。じゃあ、ジョン・ドーの体の仕組みをね、診断します。ジョン・ドーの体。頭の中が、ちょっとね、文字が細かくて見えないんですけども。ちょっと待ってくださいね。ちょっと画像を、あれするんで。はい、頭の中に、教科書、ノート、そろばん、紙の辞書があって、体の中は四次元空間になってます。はい、もうコメントに困る。でも行く。陰核スラッシュジョンドー。診断をします。はい。陰核スラッシュジョンドーの体、頭の中は脳みそで、体が水槽です。お、惜しいですね。頭に脳みそが入ったまでは良かったんですけどもね。体の中が水槽になっていたという。ね。 金魚でも飼いましょうかね。はい。というわけでね、今日はどうしましょうか、団員。今日はね、じゃあ、吉田ミルクさんを検査してみましょう。吉田ミルクの名前を入れてね、診断していきます。吉田ミルクの塊、頭の中、二次元空間、体の中、真っ黒。ほう。これは、どういうことですかね。コメントしづらいですけども。腹黒ってことですか、これは。頭の中二次元空間で腹黒ってことですか？ねえ。なんて失礼な診断でしょうか。ねえ。というわけで、陰角でした。はい、ジョンドーでーす。はい。ねえ。後半戦突入ですけども。ねえ。ジョンドーですけどもね。ちょっとね。このままじゃちょっと尺が持たないんでね。一旦ニート社に飛んでなんか探しましょうか。どうしよう。なんか面白いないかな。なんかね、ネタをなんか出していきましょう。どうしようかな。で、前回ね、アッパーデック系のネタの話をしたんでね、今日は、どうしようかな。どうしようかな。エジプト系のネタにしましょうかね。ネタにしましょうかねって言ってもね、なかなか、じゃああれにしようかな。デュエル部の話の中には、その、アッパーデックとコナミのエージェントの戦いっていう別の側面があるという。側面を予定してるというね。もちろんもう数年後の話ですから、リアルの時間で、それが連載されるのは。そういう話をしましたけどもね、その他にもね、古代エジプト系の話もね、やっぱり絡んできまして。これは遊戯王 R というよりは、漫画版 GX の方の、GX の方が、イメージソースになってる話ですけどもね、千年アイテムですよ。つまりは。では、遊戯王って言ったらね、普通の人が思い浮かぶのはね、やっぱり、千年パズルですから。千年パズル、千年リング、ミレニアムアイ、ぐらいですかね。普通の人が思い浮かぶのは。だからね、やっぱり、千年アイテムっていうのもね、必要ですよ。やっぱり遊戯王漫画には。ただね、ただね、千年パズルを出したところで、それはそれで面白くないですし、実際から、ちょっと危険な行為なんですよ、これは。なぜかっていうと、この、ニート高校デュエル部、三等身伝説の世界は、コナミがあって、カードゲーム、遊戯王、オフィシャルカードゲームを販売している世界。なので、だから遊戯も怪物もいないんですよ。本来は。だからその、遊戯王っていう漫画がこの世界にある、世界なので、そこで、こういうものを出してしまうっていうのは、その辺が、あやふやになるちょっと危険性みたいなのもあって、実際作中でもね、遊戯王 R のネタを、屋上の時ですね、屋上デュエルの時に、トーマとミユキが、遊戯王 R のネタで一瞬盛り上がる時がありましたけども、だから、遊戯王がジャンプに連載してる世界なので、ね、どうなんだということもあるんですけどもね、その辺の矛盾は、一切触れないことによってカバーします。ね、突っ込まれてもそこは、無シーンってすることで、その矛盾をね、乗り越えるつもりでいますけども、で、だから、宣伝アイテムが出るんですけども、だから、オリジナルの宣伝アイテムはね、すでにっていうこともあれですけども、遊戯によって封印されて、もうエジプトの遺跡の地下深くに眠ってますし、だから宣伝アイテムを出す、だからその場合、つまり、オリジナル宣伝アイテムを出す必要がある、わけですね。で、やっぱり古代エジプトとか、その辺からカードゲームが生まれてみたいな世界ですから、つまり、千年アイテムって何かっていうと、元々の原作ではね、アテムとか、あの辺の時代の頃に、発掘された千年魔導書っていう魔導書の中に書いてあったもので、そのアイテムを作ることによって、戦争に勝つみたいな。だけど、それは、ゾークっていう、 悪いやつを復活させることになってしまうみたいな、そういうまあアイテムなんですけども、だから、これもそうなんですが、その文脈から来て、ニート高校デュエル部に、天然アイテムをどうやったら矛盾というか、自然に出せるのかっていうことを考えたときに、千年魔導書の写本があったんじゃないかっていうことを、まあ考えてまして、つまり千年魔導書ってのは、古代エジプト語ではないんですね。それより以前にあったもので、古代エジプト人が古代エジプト語に翻訳して、その、中身を知ることができたものですから、それ以前の文明に由来する。まあそのデュエル文の作中では、まあアトランティスとかの辺から来てるっていう設定になってますけども、だからその、つまり翻訳作業をしてるわけで、だったら写本が書き写したものがあって、それが、まあその王宮の管理からすり抜けてそれを、どこかに渡って眠ってるっていうことも、まあ、あり得るなという話をして、まあこの辺はね、クトゥルフ神話の影響がかなり来てますけどもね、その、魔導書があるんだけども、それそのものじゃなくて、まあ写本が出てくるっていう話は。ね、で、まあその、まあ写本があった。で、写本があって、その、古代エジプトのアテムとかの時代の後に、だからそれから結構な時間経った後に、それを写本の手に入れて、闇の力に囚われて千年アイテムを作り出した男がいると。で、デュエル部作中にはね、3種類の千年アイテムを出す予定でいまして、まあ、千年鏡、鏡ですね。それと千年ブレスレット。で、千年ナイフ。というね、まあ、3種類の千年アイテムをね、出すつもりで。まあ、これは剣と鏡と玉っていう、まあ、三種の神器ですね、いわゆる。それをあれしてるんですけども。で、最初はね、これを、三頭身と絡めて、いろいろやろうと思ったんですけどもね、コメント返信かなんかでね、一回言いましたけども、だから、剣と玉と鏡っていうのは、それぞれ、月と太陽と、星だっけ月と太陽と星か。なんかちょっと忘れましたけども、まあ、暗示する、それぞれ暗示するものがあって、つまりそうやると、三頭身それぞれにも、暗示するものが当てはまることになるんですけども、ジョルジュね、三頭身のジョルジュ。ジョルジュの通常攻撃の攻撃名が、ゴッドマウントフルムーン、神山満月剣ですね。当然僕は神山満月ちゃんの、VIP の、アスキーアートから、名前は来てて、まあね、それに対するツッコミもいただきましたけども、だから、つまり、ジョルジュは月なんですね。神山満月、ゴッドマウントフルムーンっていう攻撃を使ってますから。で、三頭身、まあ三原神の中でも、オベリスクっていうのはまあ、破壊、攻撃力を暗示する。まあそれをまあ、担っているものでは、カードじゃないですか。単純な攻撃力を。だから、それを暗示する、三種の神器は、剣であるべきなのに、鏡、月ってのは、鏡なんですね。三種の神器で言うと。だから、そこでちょっと、見立てが、うまくいかなくなっちゃうんで、だから、これを考えてる頃は、三頭身ってのは、日本の神様、実在する神様の、はずだったんですよ。まあ、これも、確かコメント返信で言っておりますけども、弥生時代に、普通、農耕神として、農業の神様として信仰されていたものが、その後に、戦争の、ね、弥生、何時代だ？いや、卑弥呼が、金銀を授かって、鬼道を操っていたっていう、そういう記述があるんですけども、だからその、鬼道ね、つまり、朝廷から賜った金銀の力によって、神を操っていた。それを操っていた神っていうの、つまりその、神様がね、時代によって違う信仰のされ方をするっていうのは、実際そういうことはよくあることで、だからデュエル部作中でも、農耕神であった。 ジョルジュ。だからその、分身ホライゾンって言いますけども、まあ、あれは火に、雷に、タットブと書いて、ホライゾンって読ませてますけども、だから、ホっていうのは稲穂に通じる言葉ですから、ただ、ホライゾンっていうのはまあその、稲穂が来る。だからその豊作を願う神様であったという。なんだけども、ヒミコとかの時代が下ってヒミコの時代になると、ヒミコはそのホライゾンをまあ戦争の戦いの神として使った。だからまあ、攻撃性を表す火に雷にタットブという形になったっていう。その頃ね、日本には漢字は入ってきてないんで、完全におかしいんですけどもね、この理論は。まあね、まあそれはまあ置いといて。っていう風にね、して、そういう風に、だからそれで金輪も出そうと思ったんです、作中に。シャーマンキングで、後半の方で、ヨウがね、二重オーバーソウル、オーバーソウルをさらにオーバーソウルするときに、国宝級の矛を、博物館からパチってくるっていう話がありましたけども、そんな感じで、カンの罠の国の国宝ですか。金銀を、今どこに保管されてるか知りませんけども、まあ、敵のボスがね、その金銀を博物館かどっかからパチってきて、それでまあ、三頭身を操ってくるみたいな、そういうシーンをね、漠然と思い描いてたんですけども、まあ、その辺の設定は、まあ、全部なくなって、まあ、三頭身っていうのは、まあ、アッパーデックとコナミがでっち上げた神様。だから決闘の神様、デュエルの神様。として、まあ、作り上げたものであるという。まあ、名前は漢字なのは、まあ、アッパーデックに、そういう漢字かぶれの人がいたのかもしれませんね。まあ、それはわかりませんけども。まあ、それによって、まあ、だから、その頃はね、刹那の正体が卑弥呼だったんですよ。完全に。だから、卑弥呼が、金銀の力によって、いろいろやってたんだけども、まがたまに、魂を封印されて、だから千年パズルですね、これが。それで、そのマガタマ、ミユキが今首から下げてるのが、そのヒミコが封印されてるマガタマで、その中にヒミコが入ってるっていう風にする予定だったんですけども、まあその辺の古代日本の設定が消えたんで、それも全部消えて、今の、高槻の地によって目覚めた、もう一つの人格っていう風になってます。ね、ちょっと時間がギリギリなんで、パッと終わります。インカクスラーシドンと本日ここまでまた明日お会いしましょう。バイナラ。